豪雨、接敵。静寂が包む一角で椎名は唐突に顔をこわばらせた。瞳はどこか遠くを見ていた。濡れたビルの廃材も崩れかけた天井も目に入っていない。いや、見えているのに意識はそこにはなかった。その視線の先にあったのは己の手のひらに収まる黒い端末。突如ビリビリと震え、けたたましい電子音を響かせる。反射的に全員が動いた。椎名は身をこわばらせ、吉川は銃口を構え直し、黒田は一歩下がって壁に手をついた。コンクリ片に当たる雨音の中にあっても、その電子音は異様なほど鮮烈だった。
エリアメールだ。
吉川がポケットからスマートフォンを取り出し、画面を一別する。避難指示、金沢市全域、浅野川一部氾濫、山間部で土砂災害発生の恐れあり、至急安全な場所へ避難を。吉川が顔をしかめた。
避難指示か。ここは駅の商業ビル。水が来たって地上階が多少浸かる程度だ。大したことない。
こう言いながら彼は黒田を振り返った。だが黒田は答えなかった。スマートフォンの通知を目で追っていたその表情が徐々に変わっていくのを吉川は見た。
黒田、浅野川が氾濫？
黒田はつぶやくように言った。口の中で何かを計算するように。
山で土砂災害。そりゃ災害も起こるだろう。さっきからずっとこの調子で降ってんだから。
違う、山あいで土砂災害、浅野川の氾濫。この雨量、この流域。
黒田の声がかすかに震えた。
陣川誠司は26年前の土石流で消えた。
何？
吉川が目を瞬いた。椎名、いや陣川誠司、その名前に続く災害の記憶。黒田は椎名を見た。その目がどこかを見ているようで、見ていなかった。氷のように沈着だったその瞳が今は曇っていた。震えている。焦点が定まらない。吉川が思わず銃を持ち直す。だが黒田はそれを制するように静かに首を横に振った。
見て吉川さん、あの目、あれはさっきまでの目じゃない。
椎名は黙ってエリアメールの画面を見ていた。
土砂災害、
この4文字が彼の心に突き刺さっていた。
多分記憶が戻ってる。
黒田はつぶやく。
吉川さんが今引き金を引いたら、きっとあいつはこのまま死ぬ。テロリストでもなく計画者でもない、ただの置いていかれた人間のまま。
吉川は息を呑んだ。椎名が、あの椎名が動けなくなっている。震える指、濡れた額、濁った視線、それは幾千の合理と殺意を積み上げてきた男の姿ではなかった。 ただの記憶にとらわれた一人の生き残りだった。あいつは16歳の陣川誠司だ。短機関銃の連続射撃音、商業ビル内の沈黙は外の世界の激変によって打ち破られた。爆音が突如耳元に押し寄せる。銃声、炸裂音、怒号、鋼鉄が弾かれる甲高い音、窓ガラスの割れる音が重なり、わずかな風が吹き込んだ。始まったか。吉川がつぶやく。彼は即座に無線の音量を上げた。
こちら第14普通科連隊、北側外周にて国籍不明部隊と接触、抗戦中。繰り返す、国籍不明部隊と抗戦中。特殊作戦軍より報告、金沢駅構内にてアルミアプラボスディア残存勢力と接敵、制圧中。複数名確保、1名死亡。現在国籍不明部隊の介入により抗戦範囲拡大中。
無線の向こうからも銃撃音が混じる。まさに戦場だった。金沢駅東口前広場、夜の帳が降りた闇に浮かぶヘッドライトと閃光、舗装道路に独特の低くうなるようなエンジン音とタイヤのきしみが響くとともに、装甲兵員輸送車 APC が突入してきた。正式化されたパターンのカモフラージュ、気象なし、国籍不明。しかし現場の召喚級は知っていた。ツバイさん人民共和国人民軍、プリマコフ中佐の部隊、偽装された介入軍だった。
正面で受けろ、突入はさせるな。
川島一佐の怒声が飛ぶ。普通科連隊の陣形が即座に再編される。96式装輪装甲車の後方に隠れる形で、隊員たちが防弾盾、バリスティックシールドとともに展開。セミオートライフルの銃口が国営の列に向けられる。プリマコフの部隊側の APC から発射された榴弾が広場のアスファルトをえぐる。土砂と火花、コンクリ片が吹き飛び、隊員たちがとっさに身を伏せた。
火器使用確認、国籍不明部隊は明確な敵対行動。
特殊作戦軍は即座に判断を下した。黒木為朝軍長は双眼鏡越しに戦場を睨みつける。
やれ、全面制圧だ。
金沢駅構内、アルミアプラボスディアの残党は特殊作戦軍によってすでに追い詰められていた。黒い戦闘服に身を包んだ特殊作戦軍の隊員がサイレンサー付き短機関銃を携え、柱の陰から一人また一人と狙撃していく。音は小さい、しかし命の消える音だった。
クリア、
報告が飛び交う。その瞬間、ガラスの破片とともに複数の閃光弾が投げ込まれた。プリマコフの部隊だ。
捨てろ。
轟音と閃光、一瞬視界が白く染まり、耳鳴りが世界を支配する。その中から突入してきたのはフルフェイスヘルメットと装甲ベストに身を包んだ異形の兵士たち。その動きは正規軍のそれだった。隊列を崩さず、制圧射撃と突入が同時に行われる。人間ではなく機械が襲ってきたかのような規律と動きだった。黒木の双眼鏡の奥でプリマコフの部隊はわずかな合図だけで即座に散開した。進行線の遮蔽、制圧火力の配置、後続隊の安全な前進ルートの確保、 どれもリズメの都市選挙本を忠実になぞるような連携だった。黒木は息を潜めながら無意識につぶやいた。
ソマリアで見た米軍の動きすら彷彿とさせる。
そこには椿井山人民軍らしからぬ洗練された浸透展開があった。自衛隊特殊作戦軍の軍長としての職業的警戒と戦士としての淡い称賛がその言葉に滲んでいた。黒木の頬に汗がつた。だが特殊作戦軍はひるまない。即座に反撃態勢へ。
全体3回、機動分隊は右翼へ、河川確保、工作厳禁。
夜の金沢駅構内が銃火と閃光、硝煙と怒号の混じる戦場へと変わっていく。民間人の姿はない。そこには破壊と死しかなかった。金沢駅東口外周では第14普通科連隊が陣地戦を展開していた。装甲兵員輸送車の砲塔が低く旋回し、敵兵の陣地に榴弾を撃ち込む。隊員たちは濁流に削られた歩道やコンクリ片の壁を遮蔽に、小隊単位で斜めのラインを保ちつつ前進していた。突如プリマコフ側から RPG の発射音が響いた。飛来したロケット弾が APC の脇をかすめ、爆炎と熱波が周囲を包んだ。その爆風はなおも強く降り続ける大雨のカーテンを切り裂き、一瞬だけ地形の輪郭を浮かび上がらせた。破壊されたビルの上階、椎名たちのいる商業ビルからもそれは視認できた。黒田はとっさに頭をすくめ、吉川は無言で双眼鏡を覗き込んだ。椎名は依然として呆然と携帯画面を握り続けていた。
RPG 確認、対戦車火器、地へ急げ。
絶叫に近い無線が飛ぶ。だが隊員たちの動きは冷静だった。即座にジャベリンの発射準備、狙いを定め発射。炎の尾を引いて飛び、敵 APC が爆発炎上、黒煙が吹き上がり戦場全体を黒く包み込んだ。
軍長、プリマコフ本人を確認。駅前交差点中央の車両上、狙撃班は展開済みです。
黒木は無線を握り短く命じた。
狙え。